そんな雑貨店。さあ、今週も始まりました。そんな雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんが、と言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はい、毎度どうも。
さあ、我々何回か前にですね、漫画というものについてお話をいたしましたけれども、
はい、
その時にですね、和田が勝手にネットで見つけて、勝手に読んで勝手に感動して、モキモキして、こんなのあるんですよってご紹介したイチャイチャするとお金が湧いちゃう二人の話という漫画がありまして、
はい、
これがですね、下平さんにも送りつけるというね、
面白かった、
下平さんもモキモキさせるというね、これがですね、ウェブ漫画総選挙、
はい、
でウェブで、漫画総選挙やって、で投票してもらって、順位つけていくってのをやったんですね、
はい、
そこでですね、この和田が応援していたイチャイチャするとお金が湧いちゃう2人の話、
はい、
なんとですね、ウェブ漫画総選挙2020年第6位になったそうですよ。
おすごい。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
でですね、まだ1巻しか出てないし、2巻目以降が出るかどうかは不透明なんですが、
はい、
少なくともね、1巻は結構売れたらしく、
10
版っていうんですか、
はい、
版を重ねてるそうです。
お、10版出題、
3版くらいまでいってるのかな、
すごい、
ね、でこのあまりにも僕がハマりまして、勝手にハマってですね、勝手にモキモキしていたら、作者さんと連絡がついてしまいまして
、
ね、
はい、
作者の方から直接メッセージをいただくっていう、しかもね、本当にお忙しい中にね、長いメッセージをいただいて、
本当ですよ、
いっぱい僕が勝手に質問して全部答えてくれるっていうね、でですね、6位になりましたね、おめでとうございますなんていうメッセージをお送りいたしましたらば、
はい、
作者の時和さんからですね、リスナーの方々に応援いただいてありがとうっていうお礼のメッセージをいただきまして、
うわ
ー、またですね、お声での出演は恥ずかしいからってことだったんですが、メッセージをいただきましたので、はい、それをですね、時和さんから和田が成り代わってお読みしたいと思うんですね、はい、おかげさまでウェブ漫画総選挙第6位10班ということで、とても良い結果につなげることができました。応援してくださった皆様、ありがとうございました。今後もモキモキできる漫画を作っていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたしますというメッセージをいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
プロ
先生、お忙しいのに、
プロの漫画家、こんなことやってる場合じゃないの。でも本当にね、時和さんいい方で、
はい、
もしよろしかったらリスナーさんにメッセージとかしますって言ったら、いや、かえってそんなメッセージを、ありがとうって、お礼のメッセージができる機会をいただけるなんてありがたいですっていうふうに言ってくださって、時和さんね、多分ね、勘違いをされてる気がする。
え、
我々の番組はただの素人ですよ。いいんですか、
忘れてる、
多分ね、
それ
勘違いされてる。まあまあ、そのままね、勘違いしたまんま言っていただいて、はい、ね、そういう風に勘違いをしっぱなし、大事なことです、ね、今後も勘違いしていただいて、はい、まあ、どこかでお会いできたり、また2巻とかね、あるいは新作の漫画が出るときには、またお知らせいただければ、和田が個人的に好きだから応援するっていうね、だってこの番組、はい、個人的に気になったことをね、お伝えする番組ですから、
はい、
ね、あ、個人的にといえばですね、
はいはい、
リスナープレゼントだって個人的ですよ。
あ
先週ね、前回の配信でお話ししましたけれども、
はい、
今回から聞き始めましたよって方はですね、ぜひ前回も聞いてみてください、
うん、はい、
ムーンレンスさんというね、アウトドアグッズのメーカーと言っていいんでしょうか、
はいはい、
そちらからですね、フォールディングテーブル、組み立て式のテーブルですね、これがですね、軽くて便利で、この間ね、島平さんはたまたまお休みだったんですけれども、はい、そんなプロジェクトではね、毎週集まって会議をするわけですよ、
うんうん、
でそこでですね、今度プレゼント企画やりますなんてお話をして、リーダーのね、はい、竹内さん、そんなことないでしょっていう番組なさってますけれども、うん、
はい、
こんなプレゼントするんですよって言ったら、いいな、うん、それ僕が欲しいって言ってましたから僕にくださいよとかって言ってましたから、あげません、あげません、 ね、
応募してください、
欲しかったらそうですよ応募してくださいとそしてオーディオブック .jp 版有料版ですね、はい、を聞いていただいてると、うん、その中ではですね、キーワードを発表してありまして、
はい、
そのキーワードを書いてくれると当選確率が2倍になると、うん、でなんと3台プレゼントできますので、
はい、
ぜひともですね、そんないプロジェクトのホームページからオーディオブック .jp さんにご契約いただくと登録いただくと、うん、無料期間っていうのがね普段は1ヶ月なんですが、はい、それを通じてそんなプロジェクトのホームページ通じて応募して、登録していただくと無料期間が2ヶ月になるというね、
はい、
そういうのがありますんで今こそで聞いて、ね、そうですよ今こそ聞いていただいて、
うん、
お気に召していただいたらそのまま聞いていただければね、
うん、
まあね有料版の方ではまあまあ有料版気の抜けたとはいえ、うん、そんな雑貨店
はい
全力で気の抜いた話をしてますので
そうね全力でね
先週の気の抜け加減よ、ね、和田が温泉で出会った、ね、キャンプの帰りに温泉で出会っちゃった面白い方々の話をしてますので、うん、そういったのをね、お聞きいただいてお気に召していただけたらば、はい、引き続き聞いていただければと思います
うん、うん、
さあさあさあじゃあですね今回のお話ですけど
キーワードは温泉
そうえ嘘嘘嘘温泉じゃない
そこは
危ない危ないそういうフェイクなねキーワードを発表してじゃあ温泉か幽霊版行かなくていいやなんて申し込んで来られちゃった日にはですよ、
うん、
大間違いですからね温泉じゃない、ね内容を聞くと分かります、う
ん、当選確率上がりませんでしたね、
上がりませんねそれではね前回のお話を聞いていただければキーワード分かりますから、はい
うん、
さあさあじゃあですね今回のお話この配信からですね、はい、1ヶ月ほどすると、うんクリスマスがやってくるわけですよ。
ああ、もうそんな時期？
もうそんな時期ですよ。で、クリスマスについてはですね、我々そんな雑貨店では第97回で詳しくやってるんですね。
はい。
で、また各方面からね、怒られそうな話をしてますけれども。で、クリスマスといえばね、
はい。
やっぱりキリスト教じゃないですか。
うん。
ね、キリスト教のイベントですから。
はい。
まあ、日本ではあんまりね、キリスト教っていう感じではなくて、単なるロマンチックイベントと化してる感じもありますけれども、うんうんうんうんで、うん、このキリスト教についてやっぱり我々馴染みのある宗教というかねものではあるとは思うんですが、
はい、
やっぱりねよく知らない点もたくさんあると思うんですよ、
うんうん、
だってキリスト教っていうとねいろいろ宗派に分かれていたりするでしょ、
うん、
カトリックとプロテスタントとかね、
うん、
それからカトリックとそれからね東方正教会なんて聞いたことないですか、
なんかそんなのもあった
ね、ギリシャ正教とかロシア正教とかっていう名前で呼ばれますけれども、うんう
んはい、
これどういう違いがあるのよと、
うん
ね、知ってるようで知らないそういったキリスト教についてのお話をですね今日はしてみたいなと思うんですよ、はい、で、ですね、本当に熱心な信者の方はですねおい間違ってるぞとかですね、
うん、
おいふざけんなと、
うん、
いう感想は抱くでしょうね、もう抱くでしょうという前提のもとに進めていきますので、
はい、
まあまあまあ一旦拳は収めていただいて、
うん、
ね一旦収めていただいておい話だよと思ったらばその気持ちをですね、うん、メールに乗っけていただいて送っていただければと思っておりますんで、
はい、
何重にもオブラートに包んでね、
うん、
優しく優しくお伝えいただければと思いますので、今日はそんなお話をしていきたいと思います。
はい、
それではそんな雑貨店今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週もそんな雑貨店へ
いらっしゃいませ。
そんな雑貨店、雑貨店さあさあさあ下平さん、
はい、
まあ、キリスト教っていうのはですねたくさんの人が信じてる宗教なわけですよ、うん、
はい、
で世界三大宗教っていうのがありましてね、
うん、
まずキリスト教ですね、
はい、
信者の数これももちろん正確な数なんか分かったもんじゃありませんけども、
うん、
一応20億人くらいと言われてます。
はい、
で次にね大きいというか信者の数が多い三大宗教のうちの一つ、うん、はい、何だと思います、
はい、え仏教
仏教はね三大宗教の一つではあるんですが意外と少ないんですよ。3億人
じゃあなんだ
2位はねイスラム教なんですね。
あ
イスラム教ってね約16億人いるんですって。
多い、
うん、キリスト教イスラム教仏教っていうのが三大宗教世界三大宗教と言われるんですね、うん、
はい。
ただね人数だけならねヒンズー教って仏教よりはるかに多いんですよ、うん、11億人
うん
でユダヤ教っていうのは少ないですけども1500万人、はい、でも名前はねこの辺聞いたことあるじゃないですか。
うんうんうん。
でもユダヤ教とかヒンズー教っていうのが三大宗教っていうふうにして数えられないのはこれらはね、はい、民族宗教っていうんですね。
はい。
これね特定の地域とか民族のみに信仰されてる宗教のことを言うんです。
あなるほど。
だからキリスト教イスラム教仏教っていうのは民族とか地域によらず世界中に広まってるっていう点で、うん、三大宗教って言われるんですね、うん、
へー。
さてじゃあそんな中でね最も最大勢力を誇るキリスト教ですけれども、
はい、
キリスト教って言えばやっぱりねローマ教皇でしょ
う。うんそうですね。
昔はねローマ法王って呼んでましたけれども、うん、
はいはい、
今はね教皇って呼ぶようになってきてるんですね。
うんうんうん。
で昔ね法王って呼んでたのは日本とバチカンがね国交を樹立する際に、はい、日本がね法王って訳したんですよ。
うん。
なのでその名残で法王法王って呼んでるんですがやっぱり向こうではね、はい、教皇って呼んでほしいみたいなんですね。
あ
でまあ習慣上というか慣習上日本にあるバチカン大使館は今でもローマ法王朝大使館っていう名前になってます。ただやっぱりねバチカンでは教皇が正式なのでだんだんね、はい、日本の方でもこれに統一していく教皇に統一していく予定だそうですよ。
うんうんうん。
でもね
はい
ローマ教皇ってね決してキリスト教全体のトップではないんですね。
ん違うんですか。
それはもちろんねあの一番上には神様いますけれども
うんうん、
そういう意味ではなくってキリスト教っていう組織の中で全体のトップというわけでもないんですね。
へえ。
じゃあこの辺からねちょっと勉強していきましょうか。
はい。
まずキリスト時々ね我々勘違いしてしまいますけれども、うん、まあそういう見方をしてもいいよっていう考えもあるんですが、うん、
はい。
キリストって神様ではないですからね。
ん？
キリストは神の子ですから。
ああーそっか。
これもねあのいろんな説があってこれが正しいかどうか分かりませんけれども
はい、
あのキリストがね神様のいる世界天上界にいて、まあうん、神の使命を帯びて地上に行けって言われるんですよ神様に、
うんうんうん、
結構嫌がったらしいですね。
え
行きたくねえなーって言って、天上界にいてえなーってお前仕事だから行ってこいって言われて渋々やってきたって話も聞いたことがありますが、
うんうんうんうん、
でキリスト何しに来たかって言いますとね、
はい、
人々が罪を犯して仕方がないといろんな罪を我々犯しますよ、
うんうん、
で間違いを犯すので一旦彼が全部背負ってくれて、
はい、
リセットするために命を落とすからと。
え？
だから彼十字架にかけられて死ぬでしょ。
ああ。
で死んで復活を遂げるっていうことで神の子であるってことを証明し、
ああ。
人間が負ってる罪っていうのが一旦こうリセットされるわけですね。
なるほど。
でそのためにやってきた。だからねそんな役回りですよ、うん、人々のね、うん、キリスト自体は、ね、何の罪も犯してないのに、
うんうん、
人々の罪を一身に背負ってね、
はい、
ね死んでくれるっていう。で彼のもとにはですね使徒弟子ですね、
はい、
12使徒っていうのが集まることになりますが、
はい、
この使徒っていうのがねあの我々の馴染みのあるところではエヴァンゲリオンのね、敵として描かれるわけですけれども、
はい
ね、そこから名前取ってます。で、うん、この12使徒ってね福音書によってね誰が使徒なのかってことがちょっと異なってきたりするんですけども、
は
い、
うん、
まあ代表的なところで今日お名前挙げていこうと思うんですが、
はい、
まあ有名なところではね第一の使徒ペトロ、
はい、
ね、この方有名ですね。ペトロとかねペテロとも言いますけれども、うんうん、で、
はい、
アンデレっていう方もいらっしゃるんですが、
うんうん、
知らなかったですね僕このペトロとねアンデレって兄弟なのね。
え？
あのね使徒の中にね兄弟結構いるの。
へえ。
ペトロとアンデレ兄弟。
うん、
そしてね元々のお職業お仕事、
はいはい、
漁師魚取ってたですね。それからね大ヤコブとヨハネ、
はい、
このお二人もね兄弟。
え？
しかも漁師あの兄弟漁師多すぎないかと。
ん？
で大ヤコブの大っていうのはもう一人ね、はい、ヤコブって出てくるので、
うんうんうん、
年上のとか年長のって意味の大なんですね。
うんうんうん、
でヨハネの方はねヨハネの黙示録っていうので有名かもしれません、はい、あのこの世の終わりというかね最後の審判を描いた、うん、ラッパが鳴り響いて馬が出てきてっていうね、 の最後の審判の黙示録のヨハネです、
うん、
それからねフィリポ、
はい、
この方も漁師です
漁師多くね
漁師5人目ですねもうね
はい、
でフィリポさんはですねこの12人の中で仕事あるんですねちゃんとね食料調達係、うん、だから最後の晩餐もね彼が用意したんじゃないですかね。
おお、
まあ、厨房任されてるという感じですね。
うんうんうんうん。
それからねまだいますよ漁師、トマス、この方も漁師、
はい、ああ。
それからバルトロマイって方がいてマタイっていう方がいて、うん、ショーヤコブ、うん、タダイっていう方がいるんですがマタイとショーヤコブとタダイはやっぱり兄弟です、
うん、
兄弟漁師多いんですね。
多いですね。
それからねシモン、
はい、
この方はですね熱心党っていう党の出身なんですけども、
うん、
まず熱心党ってなんだろうですよね、
うん、
熱心党の熱心ってねあの熱心なんですよ。熱心な人ねの熱心。
お、はあ、
でキリストを信じる点において熱心なのかなって思うと違いまして、違うんですね。いやもちろんね人ですから熱心にキリストを信じるんですよ、
はい
ね、
はいはい、
福音を広めていくんですけども、もともとのこの熱心党って何かって言いますと時代的にはね、はい、ローマ帝国の時代なんですよ、
うん、
彼のね生きていた時代ってで、うん、反ローマ帝国主義の過激派が熱心党って言うんですね。
あ、過激だから熱心。そう、
熱心に反ローマ帝国に抵抗していく人々だから熱心党。
あ
ー、でここ出身でキリストを信じるようになってイエスを信じるようになって福音を広めていくっていう人になりました、
うん、
それからですね、まあ、ある意味では一番有名ユダ、
はい、
ね、裏切り者の代名詞ですね、
うんうん、
この方はですね銀貨30枚と引き換えにキリストイエスを売るっていうね、
はい、
まあまあまあまあまあ、はい、悪逆非道というか悪者として描かれてますよ、
うんうん、
でこの人ね銀貨30枚っていうところからもそうなんですが、
はい、
このイエスの金庫番やってた人なんですね。だからある意味一番信用されていたんです
ね、うん、福神ですよね。
そうなんです、金庫番ですよ、うん、お金預けてるんだから、
うん、
でこの辺もね最近いろんな研究が進んでましてまだ分かりませんし、はい、公式見解でもないんですが、
うん、
ね、20世紀の終わりぐらいにあるいは21世紀の初めくらいにかなり話題になったんですけども、うん、
はい、
ユダの福音書っていうのは見つかりましてね、
うん、
この福音書っていうのはその人がどんな行いをしたかってことが書いてあるやつなんですけども基本的にね、はい、でユダがどういう人物だったかっていうユダの行いが書いてあるユダの福音書っていうのは見つかったんですよ。
お
ー、それはねユダは裏切り者ですからこんな裏切りをしてとか、はい、こんな汚いやつでって書いてあるのかと思ったらね、うんうん、大違いなんですね。
え、
少なくともそのユダの福音書っていうのに書いてあることはユダがねイエス・キリストの一番の弟子であったって書いてあるんですよ。
へえ、
一番信頼されていて、あのユダがね、うん、銀貨30枚と引き換えにイエスを売ってしまうという、うん、あれもイエスのね指令に従ってイエスを裏切るっていうふうに書いてあるんですよ。
へ
え、イエスはね、あ、ユダはね嫌がるんですって、もちろんイエスからね私がこういう風にするから、はいはい、お前は裏切ったようにして私のことを売りなさいと、
はい、
でもユダはそんなことできませんってもちろん言うんですよ、うんうん、
はい、
でもこうやって裏切られて私が売られてで10時間かけられて死んで復活を遂げることによって神の奇跡っていうのを見せることができるからそれが頼めるのはお前だけなんだって言ってユダに裏切りをね進めるというか頼むんですね、
はい、
っていう風にして書いてあって、さあ大変と、
うん、
でもちろんあのキリスト教徒の方々あるいはねあの教会の方ではこれを公式なものとしてまだ認めてもいませんので、
はい、
本物かどうかもわからんっていう状態です。ただ今研究が進んでいる段階ではあるそうです、
うん、
だからね研究進むといろいろね変わってくるんですよ。だってあの、うん、ガリレオがね地動説を唱えて地球の方が動いてるんだよってことをこう、まあ、研究からね導き出してで、うん、裁判にかけられてそれでも地球は動くなんて言ったってあるじゃないですか、
うんうんうん、
でガリレオは一旦それ引っ込めるんですが、
はい、
キリスト教の方ではずっと天動説ですっていうのを守ってきたんですけども、やっぱりさすがにもうね、
うん、
もう天動説で押し通すこともできないってことになってガリレオの名誉を回復するっていうのを何百年か後にやりましたからね、はい、結構時間はかかるかもしれないけどもしかしたら何百年か後に実はユダはって話になるかもしれません。
はい、
であんまり知られてませんけどももう一人ね人がいまして、
はい、
マティアっていう人がいるんですね。この人ね、ユダの後任です。
うん、
ユダが裏切っちゃったので使徒から外されちゃったわけですよ。
うん、
でその後マティアっていう人が入ってるってことになるんですね。
はい、
なかなかこの後の研究を待ちたいところではありますが、
うんうんうん、
で第一の人のねペトロ、
はい、
ここに話が戻っていきますけれども、
うん、
ペトロって本名じゃないのね。
ん、違うの？
違うんですって。
え、
ペトロの本名はねシモン。
え、
で同じ名前の人が出てくるからややこしくなるんですが、
はい、
ペトロの本名はそもそもシモンなんですって、
うん、
でなんでペトロっていう名前になったかっていうと、イエスからね、はい、ある日今日からお前のことをケパと呼ぶって呼ばれるんですよ、
はい、
でケパっていうのが今の言葉で言うとペトロらしいので、
はい、
で ペテロペトロという名前になったんですけども、
はい、
でケパっていうのはねどういう意味かというと岩っていう意味なんだそうですね。
ん
だしっかりと揺るぎのない存在ということで、ケパお前は揺るぎがないねっていう風にして呼ばれて今の言葉でペトロという風になっていったらしいんですけども、この方がですね第一の使徒となっているのにはですねその揺るぎのない信仰っていうのもあるとは思うんですが、はい、
うん、
ペトロね愛すべきキャラだったんじゃないかなと思うんですね、
うん、
結構ですね揺らぐんですこの人。
おっ、
あのキリストの奇跡の一つとして湖の上を歩く、水の上を歩くっていうのがありますね。
はい、
この方もですね歩いてるんです。
え、水の上を？
そうなんです。あの、ね、キリストにね促されて大丈夫だからって言われて湖の上をね歩いてみるんですよ、
はい、
もちろん恐る恐るですよね、湖の上なんか歩けるわけありませんから、
うんうんうん、
でもキリストにイエスに促されてそれではって言って歩き始めるんですね、
はい、
歩けるんですよ。
え、
でもね風が吹いて水面が波立つんですね、
うんうんうん、
するとですねペトロはビビるんですね。あー波立ってるって言って、で、あーって心が乱れてジャボンって沈んでしまって叫んで助けを求めるっていうちょっと揺らいでないかってことがありますね、
うんうんうん、
それからですねゲッセマネの園、まあ、ゲッセマネっていうのはね最後にイエスが売られてしまう、裏切られてしまう場所なんですが、はい、
うん、
ここでですねイエスが私が祈っている間目を覚ましていなさいっていう風に人たちに言うんですね、
うん、
そうするとですねイエスが祈り終わって帰ってくるとペトロ寝てるんですね、うん、
え、
起きとけっちゅうにと、で起きてなさいって言ってまた祈りに行くんですよイエスは、うん、でまた祈り終わって帰ってくるとまた寝てるんですね。だから起きてなさいって言ってるでしょって言ってまた今度起きてんだよって言って祈りに行くと、
はい、
帰ってくるとまた寝てるんですね。3回もですね寝てしまうっていう。でイエスが多少悲しい顔をして私は悲しいよと、起きてることもできないのかいっていう風に説教をするっていう場面が残ってます。でちなみにですねこのゲッセマネ、
はい、
ゲッセマネの園でイエスが売られてしまった、売上げられてしまったってことは有名なんですけども、
うん、
これゲッセマネってねオリーブの油を絞る機械のことを言ったそうですね。
へえ。
なのでそこからゲッセマネの園っていうのがオリーブ畑、オリーブの林っていう意味になってったそうですね。
おお、なるほど。
ペトロの揺らぎはですねまだ続きますよ。
はい。
最終的に人々がねイエスを捕まえに来るんですよ。あいつがあそこにいるよって言って、
うんうん、
その時にですねペトロ剣を抜いて戦おうとするんですね。
はい。
イエス様を渡すわけにはいかないって言って、
うんうんうん、
そうするとねイエスは言うんですよ、剣を取る者は皆剣で滅びる、だから剣を収めなさい、
うん、
やっぱね聖書に書いてあることとかね、まあ、聖書に限らないですけどもいろんな宗教のね経典に書いてあることってとても学びになる勉強になるいいことを言ってましてね、うん、やっぱり暴力で他人を従える者っていうのは暴力によって滅びるよみたいなことを言ってるわけです、
うんうんうん、
でペトロはこれを聞いて分かりましたって剣を収めるんですね。
はい。
でやっぱり捕らえられちゃうわけですみんな、
うん、
で捕らえられてお前イエスの弟子だろうってね質問されるんですよ、
うん、
するとですねペトロは答えるんですね、いや違いますっていや、あの知らない人ですねあの人、その場にねイエスもいるんですよ、でもあの人知ら、いや知らないですね、しかもねこれも3回も繰り返すんです。いやいやいや、お前だって一緒にいたし弟子じゃん、あの人ですか、いや 知らないですねってね。イエスはね、その裁判の場でね、悲しそうな目をしてね、ペトロを見るらしいんですが、それでもこれもね、もう予言されていたことなので、分かってるよ、仕方がないよって言って、ね、優しい目で見るそうなんですけども、
うんうん、
こういうね、愛すべきキャラでしょ。だから本当に揺るぎがなくって、もう徹頭徹尾ね、イエスのことを信じて、もうブレないって言うんだったら、まあ、やっぱり人間味がないじゃないですか。
うん。
でもやっぱり、ブレるし、恐れる存在なので、
うん。
我々としてもね、まあ、キリスト教徒の方々としてもなのかな、人間臭いですから。
はい。
とても親しみが、もちろん尊敬できる存在だし、
うん。
ね、信じられる存在ではあるんですが、こういう点でね、親しみを覚えるんじゃないですかね。でこういったペトロですけども、
はい、
イエスからね一番信頼がやっぱり厚くって天国の鍵を預かるんですね。
おう。
で天国の鍵っていうのは天国の門がありまして、ここを通過しないと天国に行けないわけですよ。
うん、
はい。でペトロがこの鍵を開けてくれないと、その人が死んだ人がね天国行けないので、
うん、うん。
この天国に行くかどうかってことを判断する人でもあるんですね。
ああ。
でこの鍵を預かったことから初代教皇になるわけですよ。うん、ペトロっていうのは初代教皇で、今の教皇っていうのはその後継ぎになるわけですね。で、このペトロ本人はですね、
うん、
やっぱり信仰ちゃんとねイエスに対する信仰を持ってましたから、後にですね西暦67年、はい、皇帝ネロの迫害を受けまして逆さ十字にかけられて殉教するんですね。だから十字架っていうのはねキリスト教を象徴するアイコンではありますけれども、
はい、
逆さ十字って不吉なものでしょ。
うん。
このペトロが逆さ十字にかけられて殉教したところから逆さ十字は不吉っていう風になってるんですね。うん。でどうやってですね逆さ十字にかけられちゃったかって言いますと、
はい、
イエスは一旦ね十字架にかけられて命を落とすわけですが、うん、復活しますね。うん、
はい。
復活した後のことなんですけども、
うん、
やっぱりねそれでも奇跡って信じないっていう人たち多かったので、
うん、
キリスト教、それからキリスト教徒たちは迫害を受けるわけですね。
うん、
で、ローマからですね、ペトロ逃げようとするんですよ。あまりにも迫害がひどくって。
はい。
で、ローマから逃げる道をとぼとぼ歩いてると、向こうからね、ローマに向かう方向に歩いてくるイエスに出会うんですね。
うん。
復活したイエスに。
はい。
で、いずこはいらっしゃるんですかって聞くわけです。
うん。
するとですね、イエスはこう言うんですね。あなたが私の民を見捨てて逃げ出すのなら、私はもう一度十字架にかけられるためにローマに向かうと。
うん。
だから、くじけないわけですよ。
うん。
民を見捨てるんであれば私が行くから、もう一回十字架にかけられるからと。
はい、
で、この時のいずこはいらっしゃるんですかっていう質問が、クオ・バディスっていう言葉らしいんですね。
はい。
これはですね、僕の好きなミュシャ、アルフォンス・ミシャっていう画家がいますが、こういった方々はじめとして、題材となってるんですね。主よ、いずこへ行きたもうっていう。で、クオバディスっていうタイトル、そのままカタカナで書いてる場合もありますが、それがですね、キリストに対して、ペトロがどこへいらっしゃるんですかって質問した言葉なんですね。
はい。
で、これを聞いて、ペトロもですね、ローマに戻るんですよ。で、ローマに戻って、逆さ十字にかけられて殉教することになります。
はい。
で、ペトロが殉教した場所。
うん。
これがどこかと言いますと、ローマ郊外の丘の上なんですね。はい、
うん、
今この丘の上にですね建物建ってます、
はい、お
これがサンピエトロ大聖堂なんですよ。
はあ、
ピエトロ、ピエトロ、ペトロなんですねこれね。
なるほど。
ペトロ殉教の地に建てられたのがあの大聖堂。
うん。
そしてね、殉教したばかりではなくってペトロの墓もそこにあったと言われてるんですよ。
へえ、
はい、でね、実際にねサンピエトロ大聖堂の地下って墓所がありましてね、
はい、お
墓所とね、それから記念碑があるんですよ、うん、地下に。
へ、
まあ、石の塔ですね、
はい、
でその記念碑塔にはですね、昔々に墓参りに来た人、この人たちがね、うん、ペトロへの願い事を書いてるんですね。
うん、
信仰をね明かす書き込みをしていたり、それから願い事、はい、ペトロさんはこういうお願いがありますって書いたりしまして、
うん、
だから本当なんじゃないのとは言われてたんですが、
はい、
発掘調査も行われてましてね。
おお。
するとですね、出てくるんですね、はい、60代男性の遺骨。
ほう。
しかもね、紫の布に丁寧に包まれて埋葬されていたんですよ。
うん。
で、その当時の紫の布ってね、王の色って言われてまして、
はいはい、
王様あるいはそれに準じるような位の高い 尊敬されてる人しか紫の布で包まれて埋葬されるってことはなかったそうなんですね。でもちろん絶対にこうってことはわからないんですが、
はい、
どうやらペトロなんじゃないかしらというふうに言われてまして、そういった経緯があってサンピエトロ大聖堂はローマカトリックの本拠地になってるんですよ。ただね、順調にこの信徒を増やしていった、キリスト教が認められていったってわけではありませんで、
はいはい、
やっぱりね、弾圧をずっと受けるわけですね、ローマ帝国に、
うんうん、
でローマ帝国だんだんだんだんキリスト教が力をつけていくので、これは困るってことで弾圧をするんですが、あまりにも信者の数が増えまして、は
い、
313年にキリスト教を公認します、
はい、
それまではねミトラ教っていうのは大流行してたんですけども、詳しくはですね、うん、やっぱりこれクリスマスと合わせて第97回お聞きください。
はい。
でその後392年、
うん、
ついにですねローマ帝国の国教になります。国の公の宗教になるんですね、うん、キリスト教。
はい。
でローマ帝国にね認められたらもう怖いものなしですよ。
うんうん、
もういろんなものを吸収しながらローマ帝国が広がっていくのと同じようにしてヨーロッパ全土に広がっていくんですね。
はい。
その過程でですね、いろんなものをキリスト教は吸収していきますよ。
ん？
その97回でもお話したと思うんですけども、
はい、
クリスマス、もともとねキリスト教のお祝いではないねえなんていうね。それからですね、聖母マリア、
うん、
もちろんもともと聖母マリアっていたんですけれども、
はい、
キリスト教の中にもね。ただですね、うん、北方に行くに従って、
うん、
女性神、女神の信仰っていうのがありまして、う
ん、はい、
それをですね取り込むために、あなたたちが信じてるその女神っていうのはキリスト教での聖母マリアのことなんですよって言って、
うん、
取り込んでいくようになるんですね。いろんなものをね吸収する非常にタフな宗教と言ってもいいですね、
は
い、
うん、
サンタクロースとかハロウィンもねどんどんどんどん吸収していって、もう今ではねキリスト教の、
はい、
お祭りというかイベントと言っていいとは思うんですが、でそれ広がっていきますけれども、
はい、
ローマ帝国の国教になったわずか3年後、
うん、395
年ローマ帝国本体がですね東西に分裂するんですね、
はい、
ローマ帝国内で広がっていたキリスト教もローマ帝国の東西分裂に従って東西に分裂します、
はい、ああ、
で西がローマカトリック、
はい、
ローマが拠点ですね、
うん、
で東が東方正教会になっていったわけなんですよ、う
ん、
でこちらはですねコンスタンティノーブルが拠点になりまして、
うん、
ギリシャ正教とかロシア正教っていう風になっていったんですね、
うんうん、
で我々に馴染みがあるのは、まあ、日本人の多くに、ね、馴染みがあるのはローマカトリック、ローマが拠点の方です、はい、これのローマカトリックの頂点がその名の通りローマ教皇なんですよ、
うん、
だから東方正教会の方の頂点ではないんですね。
なるほど。
それどころかね、今では落ち着きましたけれども東方正教会とね、うん、ローマカトリックってかなり対立してるのね、うん、東方正教会ってね偶像崇拝禁止なんですよ、
はいはい、
もともとね、
うん、
なんでかっていうと東方に出ていったでしょ、東の方に、
はいはい、
そうするとねイスラム世界なんですよね。
うん、
でイスラム教の方からね疑問を突きつけられるんです、
はい、
そんな偶像を信じてて本当に信じてるって言えるのって言って、だってそれは単なる絵とか彫刻じゃんと、
はいはい、
それに対抗してじゃあ我々もって言ってね偶像崇拝を禁止したそうなんですね東方正教会は、
うん、はい、
で一方でローマンカトリック、ローマカトリックはイコンって言いまして宗教がですね、
うん、
こういうのを用いて布教してましたので、
はい、
おかしいじゃないかと、
うん、
で対立が深まっちゃうんですね。で深まった挙句、1054年、
はい、
お互いにお互いを破門します。お前ら違うって言って、お前らはキリスト教じゃないって言って、
なんか複雑。
今では和解してますよ今では、
はい、
ただ、はい、和解するのにね900年かかってるんですよ和解したのが1965年。
長いな。
つい最近じゃないですか歴史からいくと
はいはい、
なのでそういった根深い歴史を乗り越え、根深い対立を乗り越えて今は和解してますのでお互いに認めていると、
はい、
このようになってます。
うん、長い対立でした。
長い対立だったんですよ さあさあさあ、そういうわけで下平さん、
はい、
今日意外と真面目にお送りしておりましたけども、
うん、
勉強になりました。僕もね、この調べるわけですよ。
はいはい。
で、僕自身はね、そんなに、こう、信仰心の厚い人間ではないんですが、
うん。
でも、まあ、キリスト教徒でもないですしね。
うん。
でもね、やっぱり人々の、こう、心の支えといいますか、
うん。
多くの人のね、まあ、世の中20億人ですか、今、キリスト教徒の方々の考えの基本になったり、心の拠り所になったりいうものですから、うん、そういったもののね、こう、歴史とかね、基本っていうのを知るってとってもね、
うんうん、
面白いっていう日本語が当てはまるかどうか分かりませんけども、
はい、
興味深い、まあ、勉強になるっていう意味での面白
い
ものだとは思いましたね、
うんうんうん、
でまだですね、あの意外と盛り上がってしまいましたので、
はい、
まだ話してない部分がいっぱいあるわけですよ、
はい、
例えばですね、カトリックとプロテスタントの違いって何さと、
うん、
なんか名前は聞いたことあるんですよね、カトリックとプロテスタント、
うんうんうんうん、
でこの辺の違いとかですね、それからですね、はい、最初にお話しした三大宗教、
うん、
ユダヤ教、キリスト教、イスラム教、
はい、
この、まあ、簡単にではありますが違いとかね、
うん
うん、っていうのもですね、有料版でお話してみたいなと思うんですね、
うん、はい、
下平さん、のユダヤ教、キリスト教、イスラム教、もちろん神を信じてますよね、
うんうん、
これらですね、全部信じてる神様は同じなんですよ。
え？
同じ神様をユダヤ教もキリスト教もイスラム教も信じてるんです。
え？
なのになんで分かれてるのよと。
うん。
いうようなお話をですね、有料版の方ではしてみたいと思います。
はい。
じゃあですね、皆様からのメールを今日はすんなりと、
うん。
お待ちしておりますので、うん、
はい。
あ、それからですね、プレゼント企画。
はいはいはい。
あの、ご応募メールではないですからね。
あ、はい。
今週もつけておきましょうかね。あの、iTunes の方にはインフォメーションコーナーがありますんで、そこにリンクを。はい、で、有料版でお聞きの方々はですね、と、そんないプロジェクトのホームページに行っていただいて、
うん。
そんない雑貨店の各エピソード、先週、今週のエピソードを開いていただくと、はい、そこにリンクをつけておきますので、
うん。
そのリンクを踏んでいただくと、うん、応募フォームが出てきますので、そこに必要事項を書いていただいて、有料版をね、お聞きの方はぜひとも、キーワードを書いていただいて、はい、そうすると当選確率2倍になりますから、はい、ね、それでも申し込みいただければ、ムーンレンスさんの素敵な、はい、私も愛用しております、
うん。
素敵なフォールディングアウトドアテーブルですか、これがですね、はい、当たりますので、そちらは応募フォームの方から、そして番組へのですね、はい、感想とかですね、応援メッセージお待ちしてますよ、うん、応援メッセージ、
はい、
我々は応援メッセージを頼りにやっております、
はい、
あれがね、いただくと本当に嬉しいのね、
うんうん、
無理しないでくださいねとかね、あのできる範囲で続けてくださいとか、
うん、
言われれば言われるほど無理をしたくなりますから
やっちゃうよね、
そうなんですね、だって聞いてくれてる人がいて、応援してくれてる人がいるんだなって思うと、うん、しかも、うん、無理しないでなんていうね、優しい言葉をもらったりするとね、
はい、
どこまで無理ができるかなってことをやりたくなりますので、そういったメールをぜひともお寄せください。それではメールアドレスと下平さんからお願いします。
はい。この番組、そんない雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組では皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスは、zakka@0438.jp zakk@0438.jp です。そんないと名のつく番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えて、ここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com sonnai.com となっています。そんないプロジェクトのファッションリーダー、ゆうなさんの日常を赤裸々に綴っている文字のブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。
はい、ありがとうございました。
はい。
そうそう、冒頭でオープニングでお話した、イチャイチャするとお金が湧いちゃう二人の話という漫画。う
ん、はいはいはい。
はい、ですね、その作者の時和さんへのメッセージもこちらでも受け付けております。
はい。
一番いいのは編集部に物理的な お手紙ですよ。
はい。
ね、物理で殴るが一番いいんですが、
うんうんうん、
前にですね、寄せられたメッセージをですね、ちょっとお伝えしてみたら、はい、へーって言ってましたから、本当にね、メッセージとか見るたんびにね、へーって言ってるらしいんですね。何度もへーって言わせましょう。なので、はい、お読みいただいた方はですね、はい、時は先生へのメッセージもこちらにお寄せいただければ、はい、と思っております。
はい。
それではそんな居酒店無料版の方は今週はこれで閉店のお時間にしたいと思います。そんな居酒店お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店を
お待ちしております。
下平さん、キリスト教の教会って行ったことありますか？
教会はですね、
ええ、
一回だけ？
一回。
一回だけかな。前に通勤路に、
はい。
教会があったんですよ。
はい、ほう。
で、しかもちょうどクリスマスシーズンに、
うん。
夜ですね、やっぱりこう、教会が開かれてて、
お
ご自由にお入りくださいと、ご参加くださいと。
おうおう、
多分クリスマスミスだったんじゃないかなと思うんですけど。
この見方がいいかどうかわかんないけど、ロマンチック。
そう。で、わけもわからず中に入り、
はい、
木の椅子に座り、
お
キャンドルとか、ろうそくを渡され、で、こう、もらって帰ると。
ろうそくって可愛いろうそくですよね。
まあ、5センチ程度の白い、普通のろうそくですね。いわゆるろうそくってやつですよ。
お、仏壇に飾ってもおかしくないような。
そうそうそう、多分それだとは思うんですけど、日本の流通的にそれしかないとは思うんですけど。
そうですね。あとはもう、バースデーケーキに飾るやつしかないですもんね。
うん、まあそこそこ太さはあったので、多分その仏壇に飾るその5センチ程度の細めのやつだったとは思うんですけれども、帰りに、小さいお子さんたちからキャンドルサービスを受けて帰るっていう。
あら
もう。まさにクリスマスですよ。
目に浮かぶ可愛い様子が。
うん。
それを下平さんがもらってる様子が目に浮かぶ。
そうか。銀紙のね。
可愛いな。
銀紙のついたろうそくを渡され。
そんなところにうっかり入っちゃったわけですね。
そうそう。でもなんかちょっと楽しかったです。
あのね。
はい。
我々は似ている。
ん？
わけもわからず、教会に行ってしまう点が似ている。私はですね。
はい。
もう、そんなプロジェクトに入る随分前ですけれども、
うんうん、
ハワイにですね、友人がおりまして、
はい。
ちょこちょこ行ってたんですよ。
うんうん。
で、行くたんびに教会とかね、まあ、よくあるので、向こうには。
うん。
目にしてはいたんですけども、中に入ったことはなかったんですが、はい、
うん。
ある時ですね、東日本大震災の後にですね。
はいはい。
まあ、直後といっても数ヶ月後ですが。
うんうん。
せっかくだからと思って教会に行って写真持ってったんですね。
はい、
は
いはいはい。
大震災の。
うんうん。
まあ、いろんな悲惨な、こう、光景があったじゃないですか。
は
い、
ええー。
あれを何百枚かプリントアウトしていって。
はい。
で、教会に置かしてくれないかっつってね。
うんうんうん。
お願いして歩いたんですよ。
はい。
で、あれはね、アラモアナショッピングセンターの裏にある、セントピーターズチャーチだったかな、うん、っていう教会に行きまして、
はい、
で、そこにいらっしゃる司祭さんを、こう、とつかまえまして、またね、またとつかまえるんですね。日本からこういうんできたんだけども、今日本こんなことになっていて、はい、もしよかったらこの写真をどっかちょこっと置いてもらって、もし心ある人に寄付とか募ってもらえないだろうか、あったらいいですよって言ってくれて、
は
い、
うんうん、
ありがとうって言って帰ってくればそれでね、終わりだったわけですよ。はい、そしたらですね、司祭さん、カーンさんとおっしゃいましたね、
はい、
ミスター和だよと、
はい。
今からミサをやるから参加していかないかと、
は
い、僕はクリスチャンじゃないんですけどいいですかって言ったらばいいよって言ってくれて優しいですね、はい、やっぱりね、はい。ミサってね、基本的に誰でも参加できるので、
はい、
でミスター和だよなんですかと、うん、どうせミサに参加するんだったらば、
うん、
スピーチをしていかないかと。
お
あ、ちょっと待てとこっちはそんな用意はねえよとでもわざわざこうやってこう募金を募りに来たんだろうとお金を募りに来たんだろうと、うんうんうん、だったら直接訴えかけた方がいいじゃないかと、
うん、
参加しろと言われて、じゃあわかりました頑張りますと、
うん、
どこにいればいいですかって言ったらあそこに人たちが並んでるでしょと、人々が並んでるから、はい、そこにいてくれと、うん、あ、わかりました、うん、そこに行ったらですね、
はい、
そこがですね聖火隊の皆さんの席なんですね。
お、
こっちたらですね賛美歌なんか一つも知らないんですけども渡されまして、その賛美歌の歌詞が書いてあるね、はい、本を、
うんうん、
スピーチの前にまず歌えと、はい、そっちの曲なんか知らないけれどもまずですねその聖歌隊に混じって歌わされるんですね。 いい経験させてもらいましたよ。
はいはい。
でその後に、じゃあ日本から友人が来ているってカーン神父が紹介してくれまして、
はい、
緊張しますね、うん、数百人のね信者さんの前でですね日本からやってまいりましたと、日本今こんな状況でお願いいたしますっていうスピーチをして、はいはい、うん、拍手をいただいて帰ってまいりましたけども、うん、
すごいすごい、
本当にね貴重な体験をさせていただきました。でたくさんね、うん、募金もしていただいたらしくって、もう僕行く前からね、はい、募金活動してくださったらしくって、で何十万円か集めて送ったよとか、じゃあこれでまた頑張るねとかって言って、の数年後にもねまた僕お礼の意味を込めて行ったんですよ、はい、この桜の写真を印刷していきましたね、
はい、
いっぱい。であの時はありがとうって言ったらば、カーン神父覚えてらっしゃるんですね、うん、おミスターバダーって向こうから来ましたから、
は
い
は
い、すごい記憶力ですね、
うん、
でその時はですねさすがにスピーチはしなかったんですけども、はいありがとうってそそそと帰りましたけれども、
はい、
まあね、いろんな宗教ありますけれども、
うん、
まあ、基本的に、ね、他人を攻撃しようという宗教はないので、
はい、
お互いに優しくしようなんていうね、
うんうん
う
ん、
そういったのがやっぱりいろんな宗教の教えですので、
はい、
ね、宗教っていう、ね、見方をしなくてもなんかね道徳的な考え方で学んでみるのも面白いんじゃないかななんてことは思ってますよ。
はい、